レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は制約率を上げるために4つ変えたことがあるってことなんですが、それは何でしょうか？
そうですね、はいはい、制約率を、ね、上げるために僕は今までやってきたクロージング法というか営業法から、そのテレアポの即決営業からダイレクトレスポンスを使った納得営業に移行するときに、はい、あ、これ合わないなと。テレアポでやってきた即決営業っていうのはそのダイレクトレスポンスの営業のやり方とこれはちょっとマッチングしないからやめようと、はい、と思ってやめたことが4つありますよと。でこれからの時代の営業法になってくるかなと思っていますので、僕はそのダイレクトレスポンスの納得営業っていうのは、まあ、これをねちょっと今シェアできればなと思います。だからもし営業されている方であればぜひね、その4つって一体何なのかっていうのを見ていただくと、はい、まあ、ちょっとね参考になるかなと思いますね。まず1つ目何かっていうと、はい、即決しないっていうことですね。はい、テレアポやってることっていうの、テレアポやってる時っていうのはその即断即決営業が基本スタイルだったので、その見積もりをそのもう見せたら提示したら必ずその場でイエスの返事をもらうように、はい、僕はトークをねもう磨きに磨いてきてたわけね。うん、例えば1週間考えさせてとか検討しますっていう言葉はもう僕はもう完全に断り文句だと思っていたわけ、はい、で実際に1週間検討させてっていうお客さんに検討する時間を上げてしまうと9割以上のお客さんがあれからよく検討したんですけど今回は見合わせることにしましたと言われてしまうわけね、はい、だから一番いい営業方法って僕は即断即決営業だと僕は信じて疑わなかったです、はい、しかし、まあ、これ10年ぐらい前なんだけど、その即断即決していくとテレアポでね即決していくとクーリングオフの件数がねだんだんだんだん増えてきたわけねだんだんだんだん増えてきたんですよ。これはもうインターネットが普及していくのと同時にクーリングオフのキャンセル率が高くなってきたので、あ、これはもう多分ダメだなと。でもう10年前なんでこのままインターネットの普及が止まることはまずないだろうと、はい、うん、でそれに対してクーリングオフが上がっていくわけだから、このまま今の営業をやっていてもこうキャンセル率が低くなることはもう絶対ないぞと、はい、よく言って今と同じぐらいやと、というかむしろ高くなっていくはずだなと思っていたわけね、はい、うん、クーリングオフをこうやめる、クーリングさせないために今やっている僕のテレアポの即決営業っていうのは本当に今の時代と合ってるんだろうかと。このままその、ね、バーッと普及していくっていうことになってきた時で、ちょうど2010年とかなってきたらiPhone が出てきた時だったから、 iPad とか iPhone とか出てきてこれはもう加速するぞと。でもモバイルインターネットっていうのがもう当たり前になった時に、今やっているその即断即決営業っていうのが今後、ね、役に立つかっていうか通用するのかと思ったら、これ通用しないなと、はい、ダメだなと 思ったのね。でその時にちょうどチラシ広告にシフトした時にもう即断即決営業っていうのをやめたのね、
はい、
うん、わざわざスペシャルトークを使ってクロージングしなくてもその納得営業ね、ダイレクトレスポンスを使っていったらお客さんの方からじゃあお願いしますって言って即決してくれるようになってきたの、
はい、
お客さんから即決してくれるっていうね、もうお願いしますってこう言ってくれるわけね。今まではもう何とかして無理やりねじ込んで即決させていたんだけど、そういうことがもうなくなってしまったわけ。でたまに検討させてくださいっていうお客さんもいますけど、9割以上の人がその後1週間あれから考えたんですけど、もう辻さんのところでお願いしますっていう返事をいただけるようになったわけね。やっぱこれ制約率がね9割を超えるこう実力だなっていうふうに思ってしまうわけね。で今までテレアポやってた頃っていうのは鉄は熱いうちに叩けと、衝動買いさせろっていうことがその訪問販売のその原則みたいな感じだったんだけど、これはねやっぱ説得営業中心の営業スタイルだったわけね。でこれをねちょっと頑張るよりもその衝動買いをさせるように頑張る、鉄は熱いうちに叩けっていうこの営業法はね今後ちょっと厳しくなってくると思いますので、納得させる営業にした方がいいですよと、説得させるんじゃなくてね納得してもらうっていう営業の方がいいかなと思うわけだから、僕は検討しますっていうふうに言われちゃったら自信を持ってどうぞゆっくり検討してくださいっていうふうに僕は言えれるようになったわけね、
はい、
なぜならその9割以上の方が後で電話かかってくるのも分かっているし、その即決営業、訪問販売のその即決スタイルの営業をやっていない、説得営業をやっていないから来るわけね、お客さんの方から。まあこれは訪問販売している営業マンの方ならかなり異例だなっていうのが多分分かってもらえるかなと思います、はい、個人宅向けで何百万もする商品、太陽光発電なんかを即断即決じゃなかったら売れないと思ってる人いっぱいいてると思います、まあ、太陽光だけじゃなくてもね、テレアポとかたたきなんかで営業やってる人はそのやっぱりね即決しないと、検討なんかさせてしまったらお客さん絶対キャンセル来る、絶対ダメだっていうふうに言われちゃうっていうふうに思ってる人がすごく多いと思います、営業マンの方なら。でもやめてしまったら大丈夫ですよ、僕はそれをやめてしまいました、はい、チラシ広告の納得営業、ダイレクトレスポンスに移行するときにやめましたよと。これがまあ一つ目ですね、即決しない。で二つ目がこれちょっと被ってくるというか連動してくるんだけど、キャンセルしてもいいっていうふうに言うようになったのよ。僕はその即断即決スタイルの営業の時っていうのはやっぱクーリングオフがもう怖いわけで、キャンセルが怖いわけ、もう声からしてさ1時間2時間3時間と汗かきながら説得したにもかかわらず次の日にキャンセルしたいとかって言われた時のがっかり感ね、うん、だからなるべくキャンセルとかクーリングオフっていう言葉を言わないように営業してきました、うん、キャンセルが続いて悩んでいた頃っていうのはクロージングの時に僕は何て言ってたかっていうと、後でキャンセルするぐらいだったら今断ってくださいっていうふうに言ったこともありますよと、
はい、
それでもキャンセル来るんですよキャンセルって来るんですよ、何も言わなくても言ったとしてもね、
はい、
いろんなこと言ったとしても何も言わなくてもキャンセル人はキャンセルするんですよ、
はい、
なんでかっていうと納得してないからね
、はい、
納得してないんですよ、説得されてるから、説得されちゃってるからやっぱりちょっと納得できないなって言ってキャンセルするのであって、で僕はその納得営業をするようになってから8日間はクーリングオフ期間があるので、まあ、キャンセルしたければいつでもどうぞっていうふうに言うようになりましたよと、
はい、
まあ、ただ今営業してる方は絶対言わなきゃダメですよと、キャンセルクーリングオフ のことは言わなきゃダメなので、
はい、
僕が言ってるの昔ね昔はその辺が曖昧なうやむやな感じで別に言わなくてもよかったんですけど、
はい、
まあ、15年前とか20年前はね言わなくてもよかったんですけど、今は言わなきゃダメなんで、もちろん言わなきゃダメなんですけど、そのキャンセルの話をねちゃんと言わなきゃダメだし、契約書の方に赤枠で囲って、確かねフォントは13やったかな以上の大きな文字でちっちゃく書いちゃダメですよと、大きな文字で書かなきゃダメですよとか、いろいろ制約があります。だからそのキャンセルっていうのはね、やっぱ時代の流れやね、やっぱクーリングオフっていうのは、
はい、
B2C やったら必ずつきものになりますから、そういうのをちゃんとやらなきゃダメですよと、法律違反ですよというふうに言われてしまいますからね。で納得営業するとどうなるかっていうと、お客さんはクーリングオフしませんよと、はい、僕クーリングオフ期間ゼロですからね、1回ありましたけどね、
はい、
10年間やったかな、確か10年ぐらいキャンセルなしだったんですよ、僕はずっとなしだった。 だけど1件今のところ、あ、今のところ2件来たわ、
はい、
今のところ十何年だろう、あのもうその納得営業に変えてから十何年やってますけど、あの2件だけ来ました。十何年で2件ですよ、たったの、はい、うん、もうそれはもう、あのもう僕のせいではないんだけどね、半分あのシャープ危機があった時に、あの一件ね、シャープがちょっと危ないからっていう話で、はい、あのやめたいんだっていうふうに言われたのと、まあ、それだけじゃなかったんだけどね、やっぱその後でその息子夫婦があの反対してきたとかいうのもあって、えー、とか言ってね、あのよくあるあるですよ、あるあるが来て、でシャープは危ないだろうがっていうふうに言われて、キャンセルされたとか、あとはあのもうねこれはえーとか思ったんだけどね、あの訪問販売じゃないわ、ネットで探したらもっと安い業者があったからもうそこで頼むわっていうふうに言われちゃった場合がありますよ。この2件だけです、十何年やってきて、この2件だけね。しかもそのあのもうもうこれがっかりやったけどね、その2件でがっかり、10年間キャンセルゼロがそこで途絶えてしまったみたいな話なんだけどね、うん、だからあの納得営業していたらお客さんってクーリングオフしてこないのよ、基本的にはね、うん、だから2件だけだから本当 0. 点何パーセントの世界ね、そんなのは全然そんなのキャンセルなんかされないわけだから、
はい、
自信を持ってやったらいいかなと思います。お客様はむしろ早く工事を待ち望んでいますよと、
はい、
早く工事してくれへんかなって、だって納得してるわけだから早くやりたいと思ってるわけね、
はい、
うん、だから逆にいつまでも説得営業をずっとやってると、昔の僕のようにそのキャンセルにビクビクしなきゃいけないですよと、もしかしたらクーリングオフ来るかも、キャンセル来るかもなんてあの思うで思ってね、あもう怖いな、ドキドキするなみたいなっていうのがありますよと。納得営業、ダイレクトレスポンスやったらそんなもキャンセルに怯える必要は全くないですよということですね、うん、だからキャンセルはいつでもしていいですよっていうふうに自信を持って言いましょうねってことね、昔は言えなかったけど今は言ってますよと。でじゃあ3つ目何かっていうと、あのデメリットをちゃんと言うってことです。はい、あの即断即決営業の時っていうのはイエスを連続で言わせるためにメリットばっかり並べていましたよと。デメリットっていうのはあのなるべく言わないようにしてたのよね、なるべく隠してたのよ。なんでかっていうと、デメリットを1個でも言ってしまうと、ああそれだったらうちは無理やわ、なんでかっていうとなって言って、その正当な断り文句をお客さんに与えてしまうと思ったのよ、デメリットを言うってことは。うん、それがもうすっごい嫌だったから、なるべくメリットばっかり言ってデメリット言わないようにしてたんだけど、だけどダイレクトレスポンスをやって納得営業に切り替えた時っていうのはメリットだけではなくてデメリットも一緒に言うようになったのね。うん、例えば、丸々な方はこの太陽光はやっぱダメなんですけど、ペケペケの方なら全然大丈夫ですよとか、その、まあ、丸々の人はちょっとやめといた方がいいでしょうねとか、デメリットの方をあの隠し事をせずね、あの自分の本心をズバズバ言うようになったのよ。うん、そしたらお客さんは、わ、この人はデメリットもちゃんと教えてくれる、その正直者で信頼できる人なんだっていうふうに思ってくれるわけね、
はい、
そしたら営業マンであるあなたの評価がもう一気に高くなりますよと。うん、でも商品のデメリットって結構ね勇気がいるのよ、
はい、
うん、さっきも言ってたように、ああそれだったらダメだわっていうふうに、だってなって、なんでうちがダメかっていうとなって言って、こう理由付きで、あ、理由をつけてお客さんがその断り文句をね、もうこれでもかっていうふうに言ってこられるから、僕は即決営業、テレアポの即決営業やってる時はなるべく言わなかったんだけど、ダイレクトレスポンスの納得営業にすると、あのこれが全然大丈夫になる、全然平気で言えるようになるわけですよ、
はい、
むしろデメリット聞きたかってるからね、今のお客さんって。うん、でも営業マンにとっては商品のデメリットを言うのってかなり勇気がいるのよね。でそのために必要なものって、あの僕は2つあるかなと思ってます。1つ目がその別に断られてもいいやっていう、その営業マン側の強い気持ちと、もう2つ目がお客さん自身がデメリットを乗り越えてもらうっていう、その心構えが必要かなと思うわけ、うん、お客さん自身がそのデメリットがあるかもしれへん、どうなんやろう、で営業マンからはいいことしか言わへんし、実際どうなんだろう、どうなんだろうっていうふうに思っちゃうわけね、
はい、
そのどうなんだろう、どうなんで不安や悩みの部分っていうのをお客さん自身が乗り越えてもらった時に、初めてお客さんはもうキャンセルなんかしないわけねでデメリットを今のお客さんってなんで求めるかっていうと、
はい、
あの断りたいから求めるんじゃないのよ、 自分に当てはまっているかどうかを確認したいから求めるのであって、それを隠してしまうとこいつなんか怪しいぞっていうふうに思われちゃうわけね。だから堂々と言った方がいいですよと、別に断られてもいいやと。だってそのお客さんがもしこれを買ったらデメリットをこう思ってしまったら、お客さんは買うんじゃなかったって思うわけじゃない。でそれをちゃんとしている営業マンだったら売るんじゃなかったって思うわけよ。こんなにこう何百万もする商品を買って後悔するぐらいだったら、あ、俺は売るんじゃなかったなって思うわけ。例えばいろんな点があると思う。例えばお客さんがどこよりも安いのがいいっていうふうに思ってるお客さんもいれば、どうせ買うなら一番いいやつが欲しいと思ってる場合もあるわけね。その中で自分が良かれと思って提案したものがお客さんにとってはあまりよろしくないっていう場合があるわけよ。そんな中途半端ないいものを勧められるんじゃなくて、一番いいやつよこせよっていう人もいてるわけね。そしたら一番いいのは一番高くてもいいから一番いい商品を提案するのが、それはお客さんにとってはいいことであって、そのコストパフォーマンス、コスパがいいやつを勧めるのが一番いいわけではないわけね。お客さんによっては、でお客さんによってはそんな一番いいやつなんか別にいらないよと。やっぱある程度ね、相場っていうのがあるし、こなれてるやつがあるやつがいいなと、コスパが優れてるやつがいいなと思ってるお客さんもいるのにもかかわらず、めちゃくちゃいいやつって言って、その高くていいやつっていうのを勧められても、お客さんにとってはいやいやそんな高いのはいいですよと、そんな300万400万いらない、200万ぐらいだったらいいんだけどとかっていうお客さんもいてるわけで、うん、そうなったらやっぱキャンセルが来ちゃいますよと。やっぱりよそと比較したかったとか言っても言われてしまいますので、そういうのも大事ですよとか、デメリットもちゃんと言うことが必要ですよということかなと思います。太陽光つけてもね、あんまり意味がない家のところに訪問したときに、やっぱ太陽光いいですよいいですよって言って、1.2 キロとかを180万とか言ってわけわからん金額で売りつけるっていうのは、やっぱり買った人もあれからうわあれは買うんじゃなかった、騙された、あそこの業者は良くないぞとか言ってインターネットに悪口書かれちゃうわけですよ。それはちょっとネットにそんなこと書かれるとやっぱ大ダメージになっちゃうので、そういうのはあんまりよろしくないかなっていうふうに思っちゃいますね。で4つ目が、これもちょっと連動してるんだけど、そのもうごまかさないぞと、もうごまかさないっていうふうに決めたわけね。即決営業の時、いきなり金額を聞いてくる人がいてるわけね。はい、ああ、分かった。じゃあ、お前それいくらするんだよとか言って言われちゃうわけ。で、そんなのは営業の王道じゃないわけね。営業で金額っていうのは最後に言わなきゃダメね。欲しいという気持ちをぐーって高めてから金額を言ったら OK なんだけど、欲しいという気持ちを高めていない段階に金額を言ってしまうと、それはお客さんは、そんな高いのは無理だわって言って話も聞かずに断ってくる人がめちゃくちゃ多いわけね。めちゃくちゃ多いです。多分経験されてる営業マンいっぱいいてると思います。僕もいっぱい経験しました。めちゃくちゃ嫌な思いいっぱいしてきました。いっぱいしてきたんで、金額をいきなり聞いてくるお客さんには、当時ね、即決営業やってる時っていうのは、いや月々1万円ぐらいですよとか、その、今払っている電気代ぐらいですねとか言って明確な金額を言わずにごまかしてきてたわけね。じゃないと200万から300万しますとか、高かったら500万ぐらいしますよなんて言ってしまったら、ほぼ 100% 断られたわけ。だから商談前っていうのは、クロージングする前っていうのは、金額の話は一切言わないようにしてた。でも今は違いますよと。そういうふうに言う人っていうのは、冷静に考えたら、もともと冷やかし客である可能性が高いわけね。買う気のないお客さんっていう感じで、買う気のないお客じゃないんだけど、買う気のない冷やかし客っていうパターンがすごく多いので、それはさっさと断られるように自ら率先して太陽、僕は当時ね、何て言ってたかって言ったら、太陽光発電は200万円以上しますよと、高いと300万円以上しますよっていうふうに言っていました。即決営業やってる時なんてもう絶対言えなかったです。200万300万するなんて言ったら絶対断られたから、言えなかったタブーの言葉だったんだけど、そのダイレクトレスポンスやってからはもう全然平気で言えますよと。でまたさっきも同じように、太陽光発電ってどんなデメリットがあるのっていうふうに聞いてくるお客さんもやっぱ昔と比べてすごく増えてきたかなと思います。これはさっきも言ってたように、単に断り文句で言ってるんじゃなくて、このデメリットはうちに当てはまるのかどうなのかっていうのを確認しているだけだから、とりあえず考えられる限りのデメリットを言うっていう、それがそのごまかさないっていうことにもなってくるんだけど、金額ももちろん言うし、じゃないとお客さん乗り越えてほしいじゃない。太陽光発電っていくらぐらいするの、50万ぐらいとか言ってる人に200万の金額出したら絶対うわーって思うに決まっているから、その辺はもう知っててくださいねってことね。 もう知っといてちょうだいね、太陽光発電200万とか300万ぐらいするんですよと。で、逆に例えばチラシ広告とかで当時ヤマダ電機とかエディオンとか上信電機とかがそのチラシ広告にね、太陽光発電最安値とかで書いてあるわけよ、120万とかで書いてあるわけで、じゃあそんな金額言ったらヤマダ電機の安いやないかいっていうふうに言われると思うんですけど、僕その後なんて言ってたかって言ったら、太陽光発電は200万円以上しますよと。で、200万円以下のね、広告とかで200万以下で買えたりしてますよね、うん、あれね、よく見てくださいね、あれはね、太陽光パネルがすごい少ないだけなんですよ、枚数が少ないだけだから安く見えるんですけど、実質は費用対効果のバランスはあれ崩れていますよと。だから200万以下の太陽光発電っていうのは買わない方がいいんですよ、
はい、
あれ買ってる人いてるかもしれないけど、安いって言って飛びついてる人いてるかもしれないけど、あれは収支のバランス崩れていますからね、
は
い、あれは絶対買わん方がいいですよっていうふうに言ってたわけね、
はい。
そしたらどう思う？ジャスさん、お、そうなんやと。あれじゃあ安いからって飛びついたら安物買いの全入しないになっちゃうんだっていうふうに思って、じゃああなたの話をもうちゃんと聞かせてくださいっていうふうになってくるわけですよ。だから電話で冷やかし客じゃないけど言われることもいっぱいありますよ。広告のダイレクトレスポンスやってると電話で問い合わせとか来るわけね。その時にいや、お宅はいくらぐらいすんのとか言って言われたりするわけですよ。その時にごまかさないです。はい、200万以上しますよと。もう300万とかやっぱしますし、うちのお客さんはだいたいみんな300万クラスをみんな購入されていますよと。平均するとですけどねって、
はい、
アベレージするとやっぱりみんな300万ぐらいする商品を買ってますね。200万と300万200万も選べるし300万のやつも選べますよ、どちらにしますかって言ったら大体の人は300万ぐらいするやつを選びますよと。なんでかっていうとそっちの方がお得だからなんですねとか言って、まあもうそれ以上になってくると細かい話になってくるので、その辺はねって資料を読んでいただくか、その実際にね営業の時にはお話しますけど、ただ金額知りたいってだけだったらそれ頭に叩き込んでいただければ、叩き込むっていう言い方はしないけど、それをねちょっと知ってもらえたら、ああなるほどねと、200万以下っていうのはあまりよろしくないんだなとか、そういうこうちょっと情報をねトントントントンってこう詳しい情報を上げると、お客さんがおおなるほどって、誰もそんなこと言ってくれないからね、200万以下の太陽光発電は収支バランスが、ね、破綻してますよなんて誰も教えてくれないわけだから、そんなこと聞いたらおおって思うわけね。そういうことでどんどん言ってますよ。で、なんでそんなことを言えれるかっていうと、根底にあるのは、はい、いらない客は断ろうと思ってるから誰が誰でもこう客にしたいなんて思ってないのよ。冷やかし客もいてるし、僕と合わない層の人もいてるわけね。特に僕と合わない人なんてもう絶対お客さんにしたくないわけよ。もう変なクレームなんかいられたら嫌だし、その人はもう排除したかったから、もう全部そうやって言ってたわけね、どんどんどんどん。でそういうふうに、例えば一番安いところがいいんだっていう人はもう本当よそ行ってほしかったからよそ行ってくれと。そんなね、相見積もりで5社も6社も叩き合いにして一番安いところでやりますっていうふざけた人はもうよそ行って、うちでやる意味がないでしょって、
はい、
あなたの判断基準は安いだけだから、じゃあうちでやる意味がないよね、うちは安くないですよっていうふうにも言ってるわけだから、そういうふうにお客さんを厳選していたわけね、
はい、
この選ばれたお客さんに僕は売りたいですよって言ってるから、選ばれてない、ね、選択肢に外れているお客さん、違うお客さんが来た時にもう断ってるわけね、いらないいらないいらないいらない、ね、そういう強気な心でやってるとお客さんが、あ、ちょっとついさんのところで引きたいんですって言って、今までちょっと外れかけてた人も、
はい、
この自分の僕の分野から、僕のお客さんからちょっとマインドが外れていても僕のお客さんのマインドに入ってくれる場合があるから、
はい、
そういうふうにね、自分を強く断ろうっていう意識で営業しているとお客さんがぜひお願いしますって頭を下げてくれますから、即決営業では絶対になかったようなことが納得営業、ダイレクトレスポンスやってきましたよと、即決しないで、2つ目が、キャンセルしてもいいで、デメリットをちゃんと言うと、
はい、
でもうごまかさないと、この4つですね、この4つを言えば、お客さんはあなたからお願いしますっていうふうに言ってくれますし、即決営業やってる時っていうのはこんなことは絶対言えなかったと、なぜならみんなお客さんにしたかったから、そうじゃないですよと、
はい、
選ばれた人にしか売らないっていうふうに決めると、お客さんが選ばれた人になりたいですっていうなってくれますから、
はい、
ぜひねそういうのをちょっとやっていただければ制約率っていうのは格段にアップしますよと、ちょっと今営業やってる方にねぜひ言いたいなと思いますね、
はい、辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。 ダイレクトマーケティングの広告戦略が簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。